皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。3月に入りました。2月は28日まででしたので、あっという間に過ぎ去ってしまったようにも感じますが、いかがお過ごしでしょうか。今回は第178回の放送、そして15周年の記念会でもあります。いつも聞いただき本当にありがとうございます。今月には春分もありますよね。西洋占星術ではこの春分が大きな意味を持ちます。春分の瞬間を切り取った天体配置を春分図というんですけれども、その春分図を見ますと、テーマとして雇用や医療、食料問題などの生活に関わることがテーマになってきているんですね。そのため国や政府の動きを一層注意してみることが大事になってくると言えるかもしれません。流されている情報に振り回されずに、必要な情報をリサーチしたり、取捨選択して判断をするということを大切にしなければと、僕自身もより意識していきたいなと感じています。さて、先月2月には数年ぶりにナレーションのボイスサンプルを作っていただく機会がありました。過去のボイスサンプルも含めて、これから YouTube にアップしていこうと思っております。映像に合わせたボイスサンプルなので、お楽しみいただけますと嬉しいです。 YouTube へのリンクは僕のラジオのページから入ることができます。 PC、パソコンですと画面の左の方に書いてあるんですね。そしてスマートフォンで見ますと、下の方にスクロールしていただきますと、 YouTube チャンネル映像ボイスサンプルという記載がありますので、ぜひクリックしてご覧いただけたらと思います。ここで自主企画公演のお知らせです。響き合う物語ストーリー18、18回目ですね。こちらを4月29日火曜日の昭和の日の夜に開催をいたします。テーマはあなたに伝えたい優しさということでお送りしたいと思っております。会場は今回も代々木、そして北参道にありますグレイプス北参道さんです。共演は僕の公演でもいつもストーリーに合わせた音楽を作曲し、そして奏でてくださるバイオリンの橋本愛さん、東京ネットラジオのパーソナリティでもおなじみのギタリスト曲さん、そしてシンガーソングライター、そしてジャズピアニストの森田龍也くんです。今回もほっとできる時間、そして何か気づきにもつながる作品をお送りしていきますので、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。会場時間は午後6時、開演時間は午後6時半の予定です。続いては、モーメント・オブ・トゥルースのコーナーです。このモーメント・オブ・トゥルースは、真実の瞬間という意味でして、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月は、地球のレッスンからでして、食べ物と食べ物のようなものというコラムからのご紹介です。これはね、とても印象的な内容なんですけども、このような記述がありました。工場で大量生産される加工食品ではなく、人間が人間のために作るきちんとした食べ物を食べよう、自分が食べているもののことを知ることとあるんですね。皆さん、この言葉どのように感じましたでしょうか。自分たちの食べているもののことというのはあまりよく分かっていないことがありますよね。特に外食したりできているものを買うとき、そのように言えるのではないでしょうか。このような警鐘が鳴らされているということは、きちんとした食べ物がなかなか手に入らない時代だからとも言えますよね。まずは自分が食べるものに少し目を向けてみるところから、大きな一歩が始まるような気がします。それでは CM の後はゲストをお迎えをするラポールのコーナーです。今回はいつもほっとした気持ちにさせてくれる素敵なアーティストの方にお越しいただいております。お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは画家の矢野達明さんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。画家の矢野達明です。
はい、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします、
は
い、
実は今回お越しいただくのが4回目なんですよね。
そうですね、結構来てます、ね、
いや、いつもありがとうございます
ありがとうございます。いや、
本当に今日も楽しみにしております。
私も楽しみにしてきました。
はい、前回はね2023年の7月だったので1年半ぶりぐらい。
あ、もうそんな経ちますか。
早いですね。
早いです ね、
まあ、その間にもね、いろいろな活動されてたと思うので、はい、していきたいと思うんですけれども、まあね、まず画家さんということで絵を描いてらっしゃるんですよね。
そうですね。普段はあのオーダーをいただいて、はい、あの筆で絵を描いて額装して渡すという仕事をしております、
はい、あのいつもすごい可愛らしい絵がとても印象的だったりなんですけど、はい、でも様々なテイストの、ね、絵も描かれてますよね。
そうですね、オーダーによっていろいろこうテイストを変えて、よりあのお客様に喜んでいただけるように、お客様が求めている世界観に近いようにということで、はい、いろいろ、はい、描いております。
はい、どういった絵を欲しいんですけど、描いていただきたいんですけどみたいな感じでオーダーがあるんですか？
そうですね、うん、まあ、犬を描いてほしいとか、単純にそういうモチーフをおっしゃっていただく方もいらっしゃいますし、
はい、
明るく元気になるような、うん、世界観で描いてほしいですとか、
はい、
もうどんなあの内容でも大丈夫なんですけども、それを私なりに解釈して、
はい、
で絵に起こすというような感じですね、
はい、すごい、どんな絵が届くかってとても楽しみですよね。
そうです、
出される方も。
そうですね、うん、もうできるのが楽しみって言っていただけますね、
はい、開ける瞬間とかね、すごいなんて言うんだろう、ワクワクしますよね。
そうですね、できた時は直接お客様にお渡しするっていうのをやってるので、いつもその時のリアクションを見るのがすごい楽しみで、
ですよね、ですよね、
はい、
なんか印象的なリアクションとかありましたか？
あ、でもわーって言って手叩いてくれたり、結構皆さんリアクションが大きいですね、
はい、
そうですね、口を手で塞いでわーみたいな、
感動して
ですとか、はい、なんかやっぱ思ったよりもすごいわって喜んでくれるんで、
はい、
よかったって、まあ自信があるのでね、渡してるんですけど、やっぱり開けるまではちょっと私もね、毎回ドキドキはしてますけれども、ね、はい、
直接その表情とか声をね聞けるっていうのはすごく嬉しいですよね。
そうですね、はい、
なんかその感動とワクワク感ってすごい想像がねこうできて、なんか素敵なことだなって思いました。
はい、
はい、それでですね、矢野さん、さまざまな絵を描かれているんですけれども、今年も春が、ね、やってきましたけれども、
はい、
新しい季節どんなことに取り組んでいきたいとかありますか？
そうですね、先ほどオープニングの時にたまたま春分図の話もありましたけれども、
はい、
今年は個展で十二星座をテーマにした個展をちょっと予定してまして、
はい
はい、まだ絵は完成しては全然いないんですけれども、
はい、
まあ、これからちょっとどういう内容にしていこうかなっていうような形で、まあ、12月ぐらいに展示ができたらなという形で今ちょっとずつ進めてはおります。は
い、すごい、めちゃくちゃ楽しみです。星座好きな方って多いですよね。
結構多いですね、
はい、
私のお客様は結構女性が多いので、星座ですとかそれとか占いですとか興味が、
そうですよね、
はい、ある方多いです。
うん、きっと自分の星座はどんな感じかなとかね、そういうふうにこう思いを重ねながら 見るのも楽しいんじゃないかな。
そうですね。なのでこれから十二星座いろいろ勉強して、
はい、
ちょっと制作していこうかなと思ってます。
個展の開催がとても楽しみですね。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、またそのね、開催の告知の時にもね、またぜひお越しいただきたいですけども、
ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、それで、まあ、その十二星座 の、 あの絵に取り組んでいるということもあるんですけど、他に今どのようなことに興味関心を持っていらっしゃいますか？
そうですね、絵とはちょっとまた違う話になるかもしれないんですけども、はい、最近あの人と人とのつながりっていうのがすごく素敵に感じたり大切だなって思うことがありまして、
はい、
あの先々週かな、はい、福井県にちょっとあの旅行に行ってきたんです、はいですけれども、
冬の福井ですね。
はい、もうその日あの大雪で、
大雪、
はい、ニュースでもあの大寒波みたいな感じで、はい、
ありましたよね。
はい、まさにあの時のど真ん中に行ってですね。
うん、はい、
お真っ白でした雪で。
ね、なかなかそこまで雪がある時にね、巡り合わせがない時ない
ですよね。そうですね。ある意味まあちょっとラッキーだったなという形で、うん、普段見れないような景色が見れたので、はい。
どうでしたか、その冬の寒さとともに感じる福井は。
あ、そうですね、で、あの今回は、はい、あの黒龍酒造さんが、はい、あの新しく去年かな、はい、あの作ったあのエシコトという施設があるんですけれども、はい、そこの施設にはあの宿泊施設ですとか、
はい、
あとレストランなどもあって、でそこにあの酒造所もあるんですね。はい、であのお酒のラボみたいなところなんですけれども、はい、そこでいろいろなあの日本酒以外にもウイスキーを作ったりですとか、スパークリングを作っていたりですとか、いろいろなお酒を、はい、作るという施設が、はい、あるんですけど、そこをあの幸運にも、はい、あの社長にあの案内していただく機会を、
すごい嬉しいですね、
はい、あのいただきまして、
はい、
であの案内していただいたんですけれども、はい、そこの施設内あのお酒を置いているところがあの全てあの福井 の、 あの、はい、ものでできてるんですね。あの、木ですとか石ですとか、
はい
はい、であと古民家を再利用して扉を作ったりですとか、そうなんですよ、もう地元の、そうなんですよね、愛でも溢れた施設といいますか、はい、社長さんがやっぱこの地元をもっと広めていきたい、地元を大切にしたいと、であの県外からお越しいただいた方にその福井 の、はい、あの良さを知ってほしいっていう思いで、そちらを作られたということで、もうほんと素敵な施設で、もうお酒ももちろんなんですけど、その施設も、はい、十分楽しめる、はい、ところになってます、はい、
福井をなん全て満喫できるというか、ね、そちら の、 あの場所に行けばもう福井のいろんなことを体験できる。
そうですね、あのお酒の話をするにあたり、福井の、はい、それこそあの自然 の、 あの風土の話ですとか、自然にそういう話も聞けるので、なんか福井のことを結構学べた、
あ、なるほど、
感じでしたね、はい、
福井のことって意外と関東地方に住んでる人はあまり知らないかもしれないですよね。
そうですね、ただあの去年ですかね、あの新幹線が福井まで、は
い、そうでしたね、
はい、直接行けるようになったので、これからちょっと福井が盛り上がるんじゃないかなと思うんですけれども、
ね、
なんかあの石川県と京都、はい、本当にあの挟まれてるんですね、福井県と。
あ、地理的にそうですね、は
い、なので、うん、ちょっとこの観光が弱いということをおっしゃってて、
あ、
はい、うん、それであの何とかして福井を盛り上げようということで、今あの食で盛り上げようっていう動きが
密かに、
はい、始まってるみたいで、その、はい、和洋中の料理人ですとか、パティシエの方々がですね、協力し合って、
はい、
その情報交換をしてですね、もっといいものを作り上げていこうっていうのが、
は
い、今あるんですよね、そういう流れが。
で、
はい、ケーキ屋さんに行ったら、ああ、あの人知って、あの料理長知ってるよとか言ったりですとか、 あとその料理長の話聞いたら、あ、そこのパティシエも知ってるし、あの、うん、お客様がいたバーの人も知ってるよとか、もうみんな知り合いなんですね。
もう一つのコミュニティみたいになってるんですね。
そうですね。で、うん、その時になんかこの箸置きがいいよ、どこのですか、じゃあ私もそこの使いますとかですね、そういうなんか情報交換したりですね、そうやってお店をどんどん良くしていこう、料理を良くしていこうっていう、みんな な切磋琢磨してるので、
はい、
もうちょっと福井に期待ですね。
ねえ、なんか注目ですよね、はい、なかなかそういった何ですかね、こう横のつながりというか、なんかみんなそれぞれにやってる感じのことが多いと思うので、そのつながりができるとより、
そうですね、なんかこうライバルでこう戦うんじゃなくて、みんな一つになって、はい、で一つのことを、まあ、実現するとか目標に向かっていくっていう、
はい、
そういうのを感じたので、やはりそれって一人じゃできないことなので、
そうですよね、
はい、人と人とのつながりで何でもこう可能になるというか、大きいことができるっていうのをなんか感じましたね。
なんかこれからはもう何ですかね、今までは個人商店とかもしくは対立というか、こう二元論みたいに、こう誰対誰みたいな考え方だったと思うんですけど、もうこれからはもう一つみんな一緒だよっていう、そういった考え方になってきますよね。
そうですね、いろんな分野のプロフェッショナルが、うん、一致団結して、
うん、
それぞれの問題を解決していくっていうような形になるといいなと僕も思いますし、うん、まあ、そうなっていくような流れですね。
そうですよね、もう共存っていう言葉がきっと近いのかなと思うんですけれども、うん、もう一緒に同じ方向を見るっていうんですかね、
うん、
なんかテーブルとかに向かい合って座るんじゃなくて、横並びに一緒に座ってるみたいな感覚に近いかなって。
そうですね、はい、確かにそう、うん、みんなで、そうですね、だからみんな笑顔でしたね。なんかそう楽しそうに仕事もしてました。
素晴らしいですね、
はい、そうなんです、ギスギスしてなかった、そんなのもね、なんかやっぱ人と人とがつながってるから、あの表情になるのかなとか思いました、
ね、あと安心安全なコミュニティというか世界を作っていらっしゃるのかなと。
そうですね、はい、なんか福井は狭いのでみんな仲いいんですっていうふうには言ってましたけれども、でも仲いいんですって言い切れるところがすごいなと思いました、
ね、うんうん、ですよね。なんか日本のあるべき姿の理想という、なんていうんですか、理想、
はい、
うん、こうあってほしいなっていうところをもう先にこう取り入れているというか。
そうですね、だからもしかしたら東京とかよりもそういう地方の方が先になんか最先端のなんかで文化というか作っていくような気配すらしましたね、うん、
本当ですね、
はい、
今日はねお話をお伺いしてて、もう今年は絶対福井に行かなければと思いました。
あ、もうぜひぜひ、熊だけには注意してください。
熊は注意なんですね。
あ、そうですね、月のマグマが出るそうなので
なんかこう気をつけながらね。
そうですね、
はい、
行きたいと
思います。はい、それではここで、音楽のコーナーに行きたいと思います。今月はシンガーソングライターでジャズピアニストの森田龍也さんによる楽曲をお届けします。今回はですね、弾き語りバージョンの曲なんですけれども、龍也くんとは4月の自主企画公演でもね、ご一緒させていただくんですけれども、コラボをしますので、それも楽しみにしております。それでは弾き語りでお聴きいただきます。森田龍也さんで純白の季節、どうぞ。
純白の季節の中、二人は手を握りしめ、遥か先の輝きに淡く思い馳せていた。君となら素晴らしき世界を抱きしめて、慈しみ感じれた。少しだけ見とれさせて、初めての愛した、二度と来ない
森田龍也さんで純白の季節をお送りしました。それでは CM の後に、朗読のコーナーに行きたいと思います。後半もお楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今月もですね、うさぎ一家の居候の第2章、そして今日はですね、第2話でお届けしたいと思います。休暇をもらった鴨の橋のゆるは、外にね、旅をしに出かけているわけなんですけれども、前回はその外の世界の描写がたくさん出てきました。綺麗な自然をね、見ながら、ゆるは旅をしているんですけれども、今回はどんな展開になるでしょうか。それでは今日の部分をお楽しみください。1時間ほど歩いたところです。小さな村に入りました。小休止しようと思って、ゆるは小さな木の切り株の上に座り、水筒に入れてきたお茶をごくごくと飲みました。
水分補給、大事。
お弁当にはまだ早いと思い、お茶を飲んだ後、ゆるが歩いてきた方を振り向きます。居候していたうさぎさんの家は、遠く彼方なのでしょう。ずいぶん歩いてきました。何やら、ざわざわしています。ゆるが耳を澄ましてみると、こんな会話が聞こえてきました。
今年は人参が不作だとよ。
そうなのですか。人参がないと私は力が出ないのですよ。
だがな、実は今日は偶然美味しい人参を持ち合わせているんだ。1本1,000円で売ってやろう。今日お前だけの特別大安売りだ。
1000円だなんて大金、私にはありません。もっと安く譲ってもらえませんか？
払えないなら買わなくてもいいんだぞ。その代わり、お前はお腹を空かせてしまうだろうがな。
ゆるは馬のことがかわいそうになって、切り株から立ち上がると、盗賊と馬に近づいていきました。はい。本日のうさぎ一家の居候をお届けしました。はい、いかがでしたでしょうか。
いや、親切じゃないですね。そうですね、1000円というこの大金で
ちょっと高すぎますよね。
そうですね、やっぱり死んじゃうって言ってるのにね、1000円で ね死んでしまうぞお前はってのはやっぱ良くないですね。さっきのつながりとは真逆の話で、そう、今後の展開が気になるところですね。
そうですね、この会話は次回もね続いてきますので、そこでね、どんな展開を見せるか、また。
そうですね。
はい。
注目です、
はい。はい。来月も楽しみになさっていただけたらと思います。はい。それではここでトークを続けていきたいんですけれども、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。大切にしている言葉、心に留めている言葉をご紹介いただきたいんですけれども、はい、はい。今日は何という言葉を。
そうですね、オープニングトークでもちょっと触れてたんですけれども、
はい、
あの選択、あの選ぶ方の選択ですね、
はい、選ぶ方ですね、
はい、という言葉を最近ちょっと意識していまして、はい、やっぱり言われたことは、あ、そうなんだって単純にやるんではなくて、やっぱり自分で選んでいかなきゃいけない。それはまあ仕事もそうですし、人もそうですし、まあいろんなところで言えることなんですけども、
はい、
やっぱり自分の理想の人生とか価値観とかってあると思うんですけど、それを 大事にしなきゃいけないと思うんですね。
いや本当ですね、
はい、なのでなんか周りの人にこう何ですかね、周りの影響でその価値観とかが歪められるぐらいだったら、まあ、例えばその人と会わないようにする選択もあったりですとか、
はい、
そのまあやりたいことと違う目標が違うっていう仕事でしたら、
うん、
あのやっぱり自分のやりたいことを突き詰めて辞めることを選択して新しいことを始めることを選択するとかですね、うん、やっぱり自分であの意思を持ってちゃんと動いていかないと、
はい、
まあ、いい方向にはいかないと思うので、うん、まあ、それを最近は特に意識してますね。
なるほど。本当に人生というのは選択の連続で、それが形作っていきますよね。
そうですね、はい、なのでまあね、もう一生続けていくことだとは思うんですけれども、はい、そう、でもそれが結構ねないがしろになってるというか、うん、無意識のうちに長ぜに、はい、そうですね、うん、乗っちゃってるみたいな時もあると思うんで、
はい、
そこでふと立ち止まって、うん、自分は本当は何したいのかな、何を求めてるのかなって自分の心に聞くっていうのも大事なのかなとっていう、
胸に手を当ててね、
そうですね、
必要ありますよね。
そうですね、瞑想とかしても、ね、いいのかなとも思いますしね。
そうですね、はい、なんか今はあの、まあ、例えばスマートフォンとかパソコンもそうなんですけれど、まあ、ネットでいろいろな情報提供がされるじゃないですか、はい、でそれでおすすめとか出てくるんですけれど、それってある意味自分で選択しているようで選択してないというか、出されているものじゃないですか。その辺も選択するときすごくよく考える必要があるなって、
そうですね、あれもなんか広告とかよく流れてくるんですけど、はい、あんま興味ないものも結構出てくるんですよね、うん、
ですよね。
あれと AI がどういう判断でやってるのか分かんないんですけど、うん、シミ取りの宣伝とか
あんまり
調べたこともないのに
怖いですね。
そうですね、だからね、うん、どういう記事なのか分かんないんですけど、やっぱりね、そうやって強制的に、
ね、そうですよね、
あの表示させられて洗脳させられていくっていうことも、うん、まあ、なきにしもあらず
ね、え、本当立ち止まって、これは自分が必要なのかとか、本当は何が大事なのかなっていう時間を もっともっとたくさん意識して持つ必要はありますよね。
そうです ね、
ね、
もう本当自分の人生を生きるためにも、はい、そうですね、選択は必要だと思います。
そうですね、
はい、
選択の連続を真剣にねやっていきたいですね。
そうですね、
はい、素敵な言葉をどうもありがとうございます。はい、そしてですね、東京ネットラジオのゲストページに矢野達明さんの SNS の情報ですとかプロフィールとか、掲載されていますので、ぜひチェックなさってください。ホームページのリンクもあります。そして、何かこう宣伝などはありますでしょうか。
そうですね、ちょっと絵とは、はい、あの外れてしまうんですが、
はい、
今月の25日あ、ごめんなさい、2月25日ですね、
はい、
に発売した雑誌のレオンという雑誌があるんですけれども、はい、あのその雑誌が主催したイベントが、はい、ま、あの去年あったんですが、そのイベントでですね、はい、私があのベストドレッサー賞を受賞しまして
おめでとうございます。
ありがとうございます。その時 の、 あの写真と、はい、あのイベントの様子が記事になってますので、36ページからですかね、
はい、
ありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。
書店に行ったり、もしくはこう某あの本が買えるサイトとかでね。
あ、そうですね、
雑誌が買えるサイトとかで、
はい、ぜひ、はい、あのお手に取っていただいて、
はい、
はい、見ていただけたらなと思います。
はい、すごいですね、とてもこうかなりエキサイティングなニュースですよね。それは
そうですね、あのまさか選んでいただけるとは思っていなかったので、
いやすごい、
もう当日頭真っ白でした。
いやびっくりしますよね
そうですね、あの当日なんかその審査があのスタッフの方々が、
はい、
ランダムチェックしてて、でそれであの決めるっていう、もう本当当日までわからないっていうものだったようなので。
なるほどなるほど、
はい、
いやすごい、それは本当にでも嬉しいサプライズですよね。
そうですね、あの本当にいい経験になりました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
はい、さてもう本当に時間があっという間で、もうあと1分という感じなんですけれども、今日いかがでしたか、お越しいただいて。
いやなんかまたあのそうですね、ぜひ古典の前あたり、
はい、そうですよね、
もう
ぜひぜひまた、
はい、
お声掛けさせてください。
本当楽しかったです。今日もありがとうございます。
は
い、
もっともっといろいろ話したいので、またね、
はい、
続きをね、
はい、
はい、お届けできればと思っています。本日のゲストは画家の矢野達明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。暖かくなってきましたので皆さん気温差にはねお気をつけて、また来月も元気にお会いしましょう。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。